テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮照夫です。4月に入りついに新年度を迎えました。今年の春入学された皆さん本当におめでとうございます。私事ではありますけれども、本日うちの次男が小学校に無事入学いたしました。生まれた時は片手で持てるぐらい口小さかったんですけれども、最近ではね、生意気な口を聞くようにもなったり、あるいはその反面しっかりとお手伝いをしてくれるように大きく成長してくれました。こうやって一つ一つの節目を迎えるのも親としての喜びは非常に大きいものですね。噛み締めております。さて4月といえば桜の満開のイメージではありますが、実際には季節の変わり目でもありますので、毎日のように気温が大きく上下したり湿度も大きく変わったりしていきますね。また先日の爆弾低気圧のようなことにもなれば、低気圧が近づくにつれて気温が大きく上昇したかと思えば、低気圧が通過した後気温が一気に10度以上も下がったり、もう本当に体調管理にはとてもデリケートな時期とも言えそうですね。そこで普段皆さんがいる環境の温度湿度の管理が大切になってくるわけです。実は私先月温湿計を2つ購入してみましたので、そのレビューも兼ねまして、今日は温湿計を買ってみましたというタイトルでお話ししたいと思います。よろしければ24分間楽しみに聞いていてくださいませ。はい、ボンジョー、聞いていただきました。今日は温度湿度の管理のために温湿計を買ってみましたというお話をしたいと思います。温度湿度計、略して温湿計と言いますけれども、温湿計はなかなかデリケートでしてね、同じ商品を同じ場所に並べてもそれぞれ違う値を示すことの方が多いそうです。試しに私が先月購入した2機種並べてみたんですが、温度表示は 0.1 度から 0.3 度ぐらい違っておりました。また湿度の方は1から 2% ぐらい違ってましたね。ただしどっちが正確ですという判断残念ながらできないので、大きな差がないなら大体 OK という感じでよろしいかなと思います。さて私が購入したのは2000円以下の、割と簡易的な機種なんですけれども、2000円以下で買えるような簡易的な温湿計の場合は温湿計そのものにセンサーがついております。ですからその温湿計の置いてある場所の温度湿度を表示するわけですね。当たり前じゃないかと言われそうなんですが、実はここに意味があるんです。よほどの高気密高断熱住宅でない場合、要するに普通に建っている家の場合は床付近の温度湿度と天井付近の温度湿度では全く違う値を示すからなんですね。室内の温度といいますのは皆さんも、普段の生活でなんとなくわかると思うんですが、床に近づくほどに低くなって天井に近づくほどに高くなります。住宅の断熱度合いやお使いの暖房器具などによってその差はかなり変わってくるんですけれども、例えば住宅の断熱があまり良くない場合やエアコン暖房のみの場合ですと、同じ部屋の中でも温度差が床付近と天井付近で5度以上になることの方が多いようです。また湿度なんですが、湿度は床に近づくほどに高くなります。そして天井に近づくほどに低くなって乾燥しているわけですね。 こちらも暖房器具の種類によってその差は結構変わるんですけれども、石油ファンヒーターですとか石油ストーブ、つまり室内で石油を燃やす暖房器具の場合ですと、同じ部屋の中でも湿度差が 20% ぐらい変わることもあるんですね。結構変わりますでしょう。そこで温室計を置く場合ですが、なるべく人が長くいる場所の高さに置くことが重要になってくるわけです。例えばソファーを置く部屋の場合ですと、リビングですかね、この場合はソファーの座面の高さである床から40センチ弱あたりから、だいたい、まあ、肩あたりですかね、90センチあたりの高さに温室計を設置しておいた方が割と、皆さんが感じられる感覚とかなり近いものの数字を、表すことができます。またベッドを置く寝室の場合ですと、寝ている時の顔の高さである40センチから50センチ前後、畳の上に敷布団を敷く場合ですと畳の上に直置きするか、あるいは10センチ程度、まあ、上のところに温室計を置いた方が、ちょうど人間がいる高さの温度湿度を表示することになりますので、ぜひこれは、高さは重要だというふうに思っておいてください。はい、チープトリック聞いていただきました。今日は温室計を買ってみましたというお話でございます。それでは私が購入しました温室計のレビューをいたします。まず一つ目、ドリテック社の、デジタル温湿度計アクリアですね。現時だいたい大きさが幅が10センチ、高さが7センチ、厚みはまあ2センチ弱だったかと思いますけれど、これ温度と湿度しか表示しない本当にシンプルなデジタル式の温湿計です。ですが、まあ、大きさも程よく文字のデザインが、ね、結構意外とおしゃれで見やすいので、なかなかモダンスタイルのリビングのソファーサイドやダイニングテーブルの上にポンと置いても結構様になるような感じかなと思いました。見た目はお気に入りでございます。私の家では室内の物干し室の窓枠に置いてるんですけれども、洗濯物を干し始めた途端に湿度が一気に上昇し始め、すぐに 80% 以上になります。そして洗濯物が乾いてくると 50% から 60% ぐらいになるので、洗濯物の乾き具合を見るのにはなかなか使える感じなんですね。そういえばうちの嫁さんが使っているキッチンスケールもドリテック製なんですけれども、見やすくて短機能、安い割に意外と長く使えて、しかも耐久性も高いと、結構おすすめでございます。Amazon で購入できますね。次は、シーズン温度湿度計ライフナビ D200 でした。D200 これを、レビューしたいと思います。こちらは温度湿度に日付と時計がついた、温湿計です。日付と時計がついているのでついつい電波時計かなと、勘違いしそうになったんですが、実はこれ手動で日付と時刻を合わせる必要がありますのでご注意ください。温度湿度は結構大きめの、数字が出てますので離れていてもよく見えるんですが、その下にちょこっとついてる日付と時刻、近くで見ないと結構分かりにくいです。まあ時計機能の方はおまけというふうに思っておかれた方がいいかと思います。私の家ではこの温湿計を寝室のベッドサイドに置いています。この温湿計の一番のメリットは過去24時間の最大そして最小温度と、それから最大湿度最小湿度を表示できることです。先ほど案内しましたドリテックの温湿計も最大最小の温湿表示するんですけれども、過去24時間のデータを更新するとかそういうわけではなくて、最後にリセットボタンを押してからの、最大最小の数値ですから、まあ、1ヶ月とかね、1年とか、まあ、そういう風になってしまうのであんまり意味がないんじゃないかなと思います。頻繁にリセットボタンを押す必要がありそうですね。 はい、ジャネッケ聞いていただきました。今日は温室系を買ってみましたというお話をしてるんですけれども、2つ目に紹介しましたシチズンのものは、寝室に置いておきますと前の晩の温度湿度の最大最小値をどんどん更新してくれるので、あ、夕べは意外と冷え込んだんだなとか少し乾燥気味だったかなということが翌朝確認できるので便利ですし、うっかりリセットボタンを押し忘れたという失敗を防ぐこともできますので、まあ、気が向いた時に、表示してもらえればいいと、結構簡単ですね。それとおまけ程度なんですが、温度湿度の組み合わせから熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニと4種類の注意も、表示してくれますので、目安としては役に立つのではないかと思います。まあ、これからの季節ね、また節電とかっていうのも気になる時期ではないかと思うんですが、温室系は結構節電対策にもなります。例えば暖房の温めすぎですとか冷房の冷やしすぎを防ぐ意味でも温室系で時々チェックされた方がよろしいかと思います。お子さんのお部屋に置いておくのもいいですね。こうやって気になる部屋には積極的に温室計を置いて、温度湿度の管理をしてみてください。私が購入した、2つのノリテック社のものと、シチズン製のものなんですけれども、どちらも、インターネットのサイト、Amazon で、購入できます。1500円前後ではなかったかなと思うんですけれども、結構安いので、各部屋に置いてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。